皆さん、こんにちは。おはようございます。よろしくお願いします。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日朝早い時間、またカナダでは午後にこのように集まりました。この礼拝を祝福してください。今日の御言葉は、義と認められることの意味を教えていただきます。聖霊様が最初から最後まで私たちの中に働いてください。わかりやすく教えてください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。今日の御言葉は、もういろんなのが繰り返されて、割礼とか、律法とか、信仰、義と認められる、義とみなすとか、そういう言葉がたくさん繰り返されていますね。でもその中で、要点だけ、大事な要点が、本当に一つだけあるので、それを絞って、御言葉にさせていただきました。で、一節から三節を、私が読みますね。スライドなくていいですよ。はい。よく聞いてください。では、肉による私たちの先祖、アブラハムは何を得たと言うべきでしょうか？もし、彼が行いによって義とされたのであれば、誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。聖書には何と書いてありますか？アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたとあります。今日一番大事な聖句です。アブラハムは信仰の先祖ですけれども、何も誇ることがないということですね。神様はアブラハムの信仰、信じたことを見て義と認められた。これが要点です。ここで義と認められるというのはギリシャ語でロギゾマイという言葉だそうですね。これは商業用語、商売するときの言葉で数える、計算する、みなすという意味があるそうです。イエス・キリストの十字架の贖いによって罪人が払うべき死の代価を支払った。もう勘定は終わった。という意味です。もし次のスライドちょっと見ることできますかね。御言葉の12節の後のスライド。ああ、そうそうそう。これです。義とされる、義と認める、認められるという、概念が6つあるんですけれども、その中で1つ、過去、現在、未来の全生涯に犯すだろう。すべての罪が許されること。これすごいことですよ。過去の罪、現在の罪、それに未来、私たちが犯すだろうという罪までも全部許されることです。これ知った時も驚きました。そして2番、最後の審判からの無罪放免宣言。もうちょっと難しいですけど。まあ最後の審判の時にあなたは正しいと、そういうふうに罪ないということで、そういう宣言ということですね。で、神の子となります。そして神の国の相続者となります。で、次のスライドお願いします。はい。で、4番目に聖霊をいただくんですよね。で、愛と自由においてキリストの似姿まで成果していきます。私たちはいろんな失敗をしていても成果していく過程なんですね。神の国の完成の時に栄光な姿になります。で、私たちは復活の望みがありますね。そして神様の似姿に栄光な姿になります。そういうのが全部義とされる、義と認められる、信じたことによって神様が私たちの人生をこの6つが完成されるように導いてくださいますね。はい、スライド大丈夫ですよ。ありがとうございます。 これからですね、今日の御言葉では、この6つをアブラハムの人生に神様がどういうふうになしてくださったのか、それをちょっと見てみます。皆さん、アブラハムの話は全部わかるので、簡単に紹介しますので、よろしくお願いします。アブラハムのことを考えてみましょう。アブラハムはユダヤ人をはじめ、私たちクリスチャンたちにも大変尊敬されている人物です。創世記の11章にアブラハムの系図が出てきますね。ノアの息子、セムの系図から登場します。アブラハムの前の名前はアブラムですね。アブラムは尊敬される父という意味ですね。とても平凡な名前で、カズオ、ヒデオみたいな 名前です。で、このアブラムは75歳まで後継ぎの子供がいなかったですね。この当時、子供がいないというのは大変惨めなことなんですね。アブラムに将来に対する希望が全くありませんでした。そしてアブラムのその家庭環境を見るとですね、カルテアのウル地方で父親のテラのお仕事を手伝って偶像を作る職人でした。で、そのウル地方は今のイラクあたりです。アブラムの家庭環境は平凡である上に、神様が嫌う偶像を作る、そういう仕事をしていたんですね。だから、人間的に考えると、神様から選ばれる何も誇ることがない。そういう誇ることがないということですね。しかし神様はアブラムのところに来られました。創世記12章の話なんですけど、1節から4節までなんです。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源になるように。アブラムは主の言葉に従って旅立った。神様は我が子もない惨めなアブラムが全人類の祝福の源になるというご計画を持っておられました。ここでアブラムは神様の御言葉に従ってウルを出て行きました。この小さい信仰の決断、これを神様はとっても喜んでくださいました。私たちも神様を初めて信じるときに小さい決断をしましたよね。神様のことをもっと知りたいな。教会に行ってみようかな。聖書の学びに出てみようかな。とかですね。こういう思いが私たちみんなあったんです。この小さい決断を神様は信仰だとみなしてくださって、とっても喜んでくださっています。しかしアブラムは神様を信じたとか、神様を信じたいという決断はしたものの、いろいろな失敗を重ねます。神様がウルから出てっておっしゃって、従って出たのに、エジプトに移住したアブラムは命の危機を感じました。それで妻サライをエジプトの王に、ファラオに自分の妹だと嘘をついたんですよ。サライが綺麗だったみたいですね。それでサライのせいで殺されるかもと思ったんです。それで妹だよって嘘をついて大問題になりました。アブラムは臆病でしたね。しかし神様はアブラムの味方をしてくださいました。 そしてアブラムはとても人情があって義理がある人でした。甥のロトがソドムとゴロマ、あ、ゴ、ゴモラで苦労しているとき、彼を救うために周辺国と戦ったんです。それで神様の大きな恵みによって大きな勝利を得ましたね。そして大金持ちになりました。しかしこの時に、アブラムは自分の身の周りを見たんです。そしたら子供がいない。そういう現実を見て不安になりました。せっかく大きな勝利を収めたのに、また敵からの復讐が怖くなりました。信仰を持って歩みたいと思ったけれども、まだまだ弱いアブラムでした。しかし、このようなアブラムに神様はもう一度訪ねて来られます。創世記15章の内容です。これらのことの後で、主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるな、アブラムよ。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいだろう。神様はアブラムに恐れるな。私はあなたの味方だよ。あなたへの私の計画は大きい。覚えてるかい？しっかり覚えてよ。と励ましてくださったんです。しかしアブラムはあんまり嬉しくなかったですね。こう言ってます。神様、主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありませんよ。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。しもべのエリエゼルを後継ぎにもう任命しました。アブラムは神様を信じる信仰生活を始めたのですが、人生の試練の中で神様の約束を忘れてしまいました。そして拗ねています。私たちも祈りが叶えられない時に神様に拗ねたことありますよね。ところが神様は忍耐と愛を持ってアブラムに接してくださいます。こうおっしゃいます。見よ、主の言葉があった。そのものがあなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれるものが後を継ぐ。創世記15章4章、4節。大変、素晴らしい言葉が与えられました。ここで、あなたから生まれるものというのは単数ですね。アブラムの子孫誰でもみんなという意味ではないです。必ずイサクのこと、イサクでなければなりません。そして、この予言は、将来にアブラムの子孫である御子イエス・キリストが生まれ、救いが完成されるメシア予言です。神様はこの壮大な救いのご計画をアブラムに約束しておられました。しかし、アブラムは到底これを受け入れることができませんでした。こうなると私たちは、もうアブラムもういいよ。もう他の人に変更する。となるかもしれません。しかし神様はアブラムを諦めません。アブラムの目線でアブラムがわかりやすく教えてくださいます。主は彼を外に連れ出して言われました。アブラム、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。キャンプホープに行ったら真っ暗になって星が輝くのがよくわかりますよね。もうたくさん星がありますよね。 アブラムは数えてみました。星一つ、星二つ、三つ、四つ、十、二十、九十九、百、百一、二百、数えきれない星たち。この時に神様はおっしゃいます。あなたの子孫はこのようになる。この御言葉を聞いたアブラムの目には涙が浮かびました。神様、本当ですか？私の子孫がこんなにたくさんできるんですか？今私には子供が一人もいませんよ。それなのにですか？アブラムは神様の言葉に胸が詰まりました。そして祈りました。神様、神様がそう願うなら、そうさせてくださるなら、私は本当にそうなりたいです。そうさせてください。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。この感動的なシーン、この時にアブラムは神様を信じたと初めて聖書にはっきりと出てきます。神様はこのアブラムの信仰を義と認めました。よし、あなたは義人だ。義と認められる。あなたは神の子、私の子供だ。そう認めると言ってくださっているのです。アブラムは何も自慢できない状況でしたけれども、神様の御言葉を信じたその信仰だけで義と認められました。今日の聖句の3節にもありますね。聖書には何と書いてありますか？アブラムは神を信じた。それが彼の義と認められた。ここで、罪人が信仰によって義と認められたことの歴史的な始まりが聖書に書いてあります。割礼のような律法は全くない時代でした。律法より信仰の方が先ですね。ユダヤ人が尊敬するこのアブラハムの歴史を見て明らかになりました。信じる者を義となさる神様。イエス様の時代は新しい発想ではありません。旧約の時代から信仰が先なんです。信仰はこれだけ歴史的な根拠がありますから、私たち信仰を持って歩むクリスチャンたちは、信仰によって救われる、義と認められることに自信を持つべきです。ところが、信じた後のアブラムの人生はどう変わったんでしょうか。この歴史的な出来事があった後に、アブラムは強くなったんでしょうか。優れた人格に変わったんでしょうか？いいえ、アブラムは信じた前とに同じく同じ不信仰な行動をします。86歳になりました。それなのに子供が与えられなかったですね。そしたら、アブラムは、この自分の後継ぎ、を探して、女奴隷のハガルからイシュマエルの息子を産みました。これは大失敗で、家庭の平和を壊しましたし、現代までもイスラム教徒の葛藤を生みました。しかし神様は、義と認めたアブラムへの希望を諦めません。神様は、アブラムが神様の子供のように、栄光な姿に変わるまで、彼の人生に深く関わっておられます。とうとうアブラムが99歳になりました。神様は彼の名前をアブラムからアブラハムに変えてくださいました。アブラムはお父さん、優しいお父さん、尊敬されるお父さんの意味でした。 アブラハムは全人類に尊敬されるお父さんというスケールの大きい名前です。普通のお父さんから全人類に尊敬されるアブラハムに育てるという神様の固い意志の現れです。そしてその後、割礼という儀式が行われました。割礼は確実に信仰より後ですね。ところが、アブラムはまた同じ失敗をして、周辺国が怖くなり、若い時犯した失敗をもう一度します。妻のサライを自分の妹だとまた嘘をついたんです。人はあんまり急に変わりませんね。成長が遅いですね。イエス様を信じて歩もうと、私たちも張り切っていたにもかかわらず、いろいろ失敗してきましたね。私はそうです。皆さんどうですか？そういう時に自分自身にがっかりします。しかし、神様は同じ失敗を繰り返していたアブラハムに希望を持って導いてくださっています。神様は信仰によって義と認めたアブラハムを絶対に諦めません。紆余曲折いろいろありましたけれども、やがて神様の約束が成就されます。アブラハム100歳の時でした。とうとう約束された息子、イサクが与えられました。アブラハムは一人息子イサクを神様に焼き尽くす捧げ物として捧げるくらい完全な信仰のものとなっていました。いつの間にかそうなっていたんですね。素晴らしいです。皆さん、このアブラハムの人生で何を学びますか？信仰によって義と認めてくださった神様はどんなお方でしょうか？ 75 歳にアブラムを呼んで、100歳まで25年間、忍耐と愛を持って育ててくださった神様。アブラハムの様々な失敗にも諦めず、希望を持って導いてくださった神様。最後のスライドですけど、見せていただけますか？ヤコブの2章、23節ですね。もしできなかったら私が読みますよ。大丈夫です。はい。アブラハムは神を信じた。あ、はい、ありがとうございます。はい、最後。そのこの次ですね。はい。この次のありますか？ないですね。なかったらいいですよ。ごめんなさい。じゃあ読みますね。アブラムは神を信じた。それが彼の義と認められた。という聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。ああ、出てきました。ありがとうございます。神の友。なんと神様はアブラムをアブラハムにさせて、アブラハムを神様の友達のレベルまで育ててくださいました。友達は子供とも違いますよね。アブラハムは神様の相談役にもなったんですよ。神様の深い信頼の中にありました。アブラハムは神様の子供でありながらも友達のように対等な関係になりました。想像してみてください。私たちも神様の友達になれるんです。友達のように相談も神様と一緒にできます。神様が私たちに相談するんですよ。 親は子供が成長し、成人になると、子供といろいろなことを相談しますよね。成長した子供は親の悩みを聞いてくださったりします。この親と子の対等な愛と信頼の関係は素晴らしいです。神様は私たちを義と認め、神様のように完全なものと成長してほしいと願っておられます。これは驚きですね。レベルが高いんです。神様が私たちに期待するものはかなりレベルが高いです。身に余るこの期待。神様は私たちを義と認めた瞬間からそうさせると決めておられています。今までアブラハムの例を挙げましたが、神様が義と認めた人はダビデもいましたね。ダビデの人生も同じく導いてくださいました。バテシェバを勧誘し、バテシェバの夫、中心ウリアを計画的に殺して、ダビデは大きな罪を犯しました。到底許されないことでした。しかしダビデが神様にひざまつき悔い改めた時に、神様はダビデを許し、結局平和の王として育ててくださいました。使徒ペトロもそうですよね。3回もイエス・キリストを否認しました。イエス・キリストを打ったユダと変わりありません。しかしペテロは深く悔い改め、神様の愛のもとに戻りました。この信仰を神様が喜んで、イエス様の約束通りにペテロは教会の基礎となり、天国の鍵まで渡されました。最近日本では旧統一教会の問題で大騒ぎになっています。旧統一教会もそうですけれども、彼らの特徴は罪悪感を強調しています。他のカルトも同じですけれども、同じ手口で人を霊的に縛りつけます。罪悪感を持たせますね。しかし、創造主である私たちの父なる神様は、私たちに罪悪感を持たないように教えています。え、おかしいな。ローマ書1章から3章まで罪ばっかり習ったんだけどな。これは罪が何かについて教えていることですね。そして、罪が何か分かって、罪を犯さない、清い生き方をしなさいという勧めです。罪悪感を持ちなさいという教えではありません。全く罪悪感と罪を知ることは違う問題です。私は長い間、自分が離婚し、いろいろなことがうまくいかないことを経験しています。世間体にも堂々と生きられない。信仰的にもクリスチャンとして失敗したなぁと、恥ずかしいなぁと、罪悪感を持っていました。しかし今日の御言葉を通してイエス様を信じることは、神様から義と認められたから罪悪感を捨てて神様の子供として胸を張って生きるべきだということを学びました。この世を生きる私たちは失敗します。しかし神様は何があっても私たちを栄光な姿に変えてくださいます。ですからどうですか？失敗を怖がる必要はありません。堂々と安心して失敗してください。この信仰は家族や友人、教会の兄弟姉妹、職場の同僚にも適用できますね。あの人、到底変わらないな。いつも同じことで悩んでる。見込みがない。うちの息子は変なことばっかり言うな。とかですね。うちの姉は変わらないな。とか。そう見ないで、神様の味方で希望を持ってみましょう。 イエス・キリストがやがてこの世に来られ、完全にこの罪の世の中が回復されるとき、その時に私たちは、その時は必ず来ます。その時に完全に回復されます。どの試練にも屈せず、義と認めてくださった神様が今働いておられ、私たちを栄光な姿に変えてくださることを信じて歩みましょう。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。アブラハムに希望を持って何十年も、神様はアブラハムを育ててくださいました。私たちも何十年もイエス様を信じています。同じ失敗をします。同じ問題を抱えています。どうか、この弱い私たちを憐れんでください。アブラハムみたいに、神様の友達になるまで成長し、神様といろんなことを相談できる、そういう素晴らしい子供として成長させてください。辛い闘病生活をしている兄弟姉妹、人間関係や経済問題、就職、いろんなことに悩んでいる兄弟姉妹を憐れんでください。癒しと希望、平安、幸せを与えてください。今週この御言葉を覚えて、力強く義と認めてくださった神様を信じて歩みます。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。